ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤克樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、
はい、
前回はね、たっぷりと、あの話がね、
もう、息なく、ええ、もう、失礼しました。
プロの仕事というね、お話でね、
あ
言ったんですけど、
ね、
今日はね、じゃあ冒頭からも MA の話早速、入っていきたいと思いますが。
前回ね、ちょっと割り際に話した、その、
はい、
M&A、当然あの、事業を金額に置き換えるっていうところがあって、うんうん、で、それを引き渡して、まあ、クロージングしていくから、その金額っていうのがどうしてもこう、なんていうか、大事なテーマにはなってくるんですよね。いくらなのかっていうところです、はいはいはい。で、それが、あの、支援してる側からしたら、いやいや、社長の言う通りにしましたよって思ってるんだけど、社長からしたら、支援者に対して、あれ、俺の思った通りになってないよっていうね。もうなんかすごい変なことが起こることって、割とあるので気をつけましょうっていう話をね。
ずっと当然ですけど、その曖昧な仕事じゃないんで、うん、署名に残っていってるわけですよね。
ああ、もちろん契約書作ったりね、金額。でも、何が、起こるかというと、あの、はいはい、今、ね、遠藤さんさすがいいこと言ってくれましたけど、書面に残ってるわけですよ。ノンネームシートにも金額を、希望金額入れているし、当然、あの、途中で出てくる意向表明には書いてからこのぐらいの金額でっていう金額がちゃんと載っているし、で、当然契約書、最終契約書にも金額って出てくるから、
はいはいはい。
いや、ずれようがないでしょと思うじゃないですか。
うん。うん、
でも、ずれちゃうのが、なんでかというと、手取りの部分なんですよね。売り手さんのね。
はいはいはい。
で、これが、契約書とかに載ってる金額は、当然、あの、総額で載ってて、例えば1億円って載ってますと。で、売り手さんからしたら、この1億円から今度は税金が引かれます。
そりゃそうですね。
うん。それから支援者に対する手数料を払います。みたいなことがこう、行われるので、それがまあ、あの、割と小さい金額じゃないんですね、税金。
なるほど。
税金とかに至っては、株式譲渡だと譲渡益に対して 20%、20.315 か、今、復興税があるから、
うんうん。
かかっちゃうわけだから、あの、結構な金額が8割ぐらいしか要は手残りしない。そこからさらに手数料ってなると、あれ俺結構減ったぞみたいなね。うん。いや俺だから最初1億円欲しいんだよねってあなたに言ったよねみたいな支援者に対してね。
で1億ってなってたつもりがあれ8000万あれってからの手数料で、
そう
あれ7000あれ切ってるとかそんな話になるわけ。
そう。だからでも、支援者が、いやいや、それは分かってる話でしょ、社長。だから、社長にいくらで売りますかっていう話詰めたときに、1億円で途中ノンネームにも書いたし、向こうからの意向表明書が来たときも1億円で社長喜んでたし、契約書が最後1億円っていうのも一緒に確認したし、不満がなんであるわけみたいなね。
なりますよね。
まあ、なりますよね。それまあ、そこまで単純に素人の人もいないんでしょうけど。
はいはいはい。
まあでも、そこで、まあそういう手取り額とかが、やっぱりこう、譲渡するものが株式だけではなくって、例えば、その工場の底地の、あの、底地がね、土地が、これ個人所有になってるから、一緒にこれも譲渡する。じゃあ、これも譲渡価格を構成することになるとかね。
うんうんうん、
それから一部退職金に譲渡対価を振って、譲渡対価の一部を退職金にするとか、そうすると課税関係とかが、まあ微妙に変わってくるので、
手残
りの金額も。
うん。白川さんたちはね、プロなんで、頭の中で感覚的にざっくり計算で、パパッとできるんです よ。確かに、
そう
今の話聞いてても、まあ、あの、うん、株に対する 20% ぐらいの税金が程度しか頭動かないですもんね。
なんでまあその辺の微妙なこともあって、こう、買い手さんがあとは当然、あの、デューデリやった結果、ネゴが入るとかね。そんなこともあって、最初いくらガチガチで詰めてて、シミュレーションしてたとしても、途中でまあ多少、その退職金にいくら振るか、じゃあ地代をいくらにするかみたいな話とかでこう、変わってくる話で。
なるほど、なるほど。
そうするとイメージと少し違ってくるっていうことは起こり得るんですよね。
はい、はい。
やってればですね。
はい。
なので、ここをちゃんとコミュニケーションを、あの、目線を譲渡側の社長さんと合わせておかないと、後でね、せっかく相手も探していい方に譲ったねって、喜べるところで、不満が出てしまうっていう、うん、もったいないことになるんで、 で、これ、まあ、今言ったように、こう、金額って当然詰めていかないといけないんだけど、スタートの時に割と、ふわっとして始まるケースが多いんですよ。話聞いたり見たりしていると。なんでかというと、まあ、日本人の美徳かわかんないけど、なんかこう、お金の話はあまりしたがらない人がそもそもなんか多い。で、それとか、自分の会社本当に売れるのかみたいな、半信半疑のところもあるし。
そこでかそうですよね、心理的に。なんか、ふわっと始まる根拠として。
そう。それから、経営者の方が自分の、会社の決算書とかから見て、ちゃんとバリエーションって言いますけど、企業価値を評価したときに、うちの会社は、まあ、間違いなく3億以上の価値があるとかいう根拠が自分の中にあれば、いやいや、絶対3億の価値はあると思うって言えるけど、まあその辺もよく MA とか当然ね、知識も経験もない方が多い中で、こう分かんないから、いくらぐらいの価値があるっていうことを明確に自分からも言えないっていうようなところもあって、なんかそこがこう、ふわっと始まっちゃう要因になるんだと思うんですよ。
はいはいはい。
で、まあ相手が見つかったら金額とかも見えてきたらいいですねみたいな始め方をここでしちゃうと、
なるほどね。
うん。最後、ちょっとどんでん返しになるっていうことが起こりうるっていう。
でも、初めからどのぐらいで売れたらっていうのが決まってるっていうよりも、うん、進む口に、あれ、なんかこのぐらいで決まってくるんだとかなってくると、なおさらそうなっちゃうわけですね。
うん。その中で、まあ、例えば、会話の中で、白川さん、これ1億ぐらいは残るかねみたいな話とかが出てきたときに、そこをちゃんとこう、使い前切っとかないと、今度はこっち側が。軽く、いやいや、1億ぐらいは残るんじゃないですかみたいな感じで言ってると、向こうはそれが絶対だと思っているのか、会話の一つの流れの中なのかとか、なんかこんな話し方を金額に対してはする人が多い。
意外と一番なんか大事そうな、うん、そこの金額の部分が。
そう、最後そこで決まるのにね。うん。あれですよ、その、僕らはだから必ず、まあ、養成講座の中でも、社長にいくらで譲渡したいですか？その時に、表面価格じゃなくて、手取りでいくら欲しいんですかっていうようなところをちゃんと押さえてくださいっていうのは、必ず言ってるんですけど、
うんうんうん、
でもこれをね、やっぱさっきも言いましたけど、なかなかこう、ふわっとしてて、社長も明確に言えないっていうようなケースが多くて、社長の味方なんですよね。売り手側のアドバイザーだから僕はね。
ほうほう。
うん、売り手の社長の、利益最大化を一緒に考えていく。社長にとっていい相手を見つけ、いい条件を導き出していくっていう仕事をしている僕に対しても、なんかちゃんと手の内を見せてくれない経営者っていう方も割と多くて。
なるほど。
うん。いくら残したいですかって言っても、いや、白川さんどう思う？いや、俺はもうちょっとあんまりピンとこなくてみたいな会話のやりとりから、ここをでも逃してしまうとさっきのふわっとした感じになるんで、やっぱりこう、金額当てに行かないといけないですよ、こっちからね。うん。
意外と売りの支援するスタートラインで意外と駆け引きあるんですね。
う
ん、
そう、駆け引きし、
する必要ない
は
ず。駆け引き
してくるのよ。こっちはもうする必要ない。わからん、白くん、わからんから一回評価してとか言ったらわかりました。じゃあ決算書で評価しますねとかいうところから始めに、いくらだと思うみたいなやりとりとかが。うん。例えば社長10億残ったら嬉しいですかみたいな。いや、10億、いや、それやったら俺今すぐ辞めたって、そのぐらい残ると思うんだよね、みたいな話とかの会話が。
言ってくれりゃいいじゃんと。
そうそう。だから、ね、この社長どのぐらいの目線で考えてるんだなっていうのを、さっき言ったように評価を作ってバンって出すっていうのも一般的にはこんな価格ですっていうのを出すのは出せるんですけど、これも目線があまりにもずれてると、ね、社長が不機嫌になったりするんですよね。
いやでしょうね。
だから大体どのくらい考えているのかは、感覚的に掴みたいっていうのがあって、こっちも。
互いにね。
だからね。
ああ。
うん。やっぱね、こう、そのふわっとしたところをどうこう、ディテールをはっきりさせて明確な金額に最後置き換えるか、みたいな、ね、ところってすごい大事で。で、これも、その、ノンネームシートとかには、ある意味、こう、バッファー持たせて少し高く載せるとかいう人結構多いと思うんですよね。
はいはいはい。
でも、本音の部分では社長がいくらなのかっていうのは、まあ、その時点で表面にはあんまり出てこないけれども、アドバイザーとしてはそこ掴んどかなきゃいけないんですよね。
なるほど。
うんうん。そんなやりとりをね、結構冒頭の段階で、ある程度しておくっていうことが、だから支援していく上では、すごい重要。
始まりがめちゃくちゃ大事な話が、さっきの終わりの話先にしてくださったんで、そこを曖昧にしとくと、終わりで、なんか、せっかく制約したものが、
そう。
微妙な空気が流れることが意外とあると。
それとかね、あ、ちょっと、もう10分また過ぎちゃうかな。
なんか、あえて最近越そうとしてませんか
最近すごい迷惑なのがね、
はいはい。
いろんな仲介業者さんが、 営業してるんですよね。
ええ。
うん。で、無責任に金額を言ってるんですよ。譲渡価格を。これめちゃくちゃ困るんですよね。
あ、
決算書も場合によったら見てないのに、いや、この業種でこのぐらいの規模なら社長、5億円では売れますとか、10億円では売れますみたいなこと最初に言ってるから、それインプットされてるんですよ、社長の中に。
あ、
で、決算書見たら、その利益あんまりその出てないし、そんな数字はとても出てこないのに、ねえ、で、社長はじゃあ、白川さんに任せるよとは言ってくれてるんだけど、シミュレーションして数字持っていって、このぐらいの金額ですって言った時に、お前、あっちの人はもっと高く言ったぞ、みたいな。それはあなたに実力がないからじゃない、みたいな話にな
っちゃうことも、
なりかねなくて、そこから不信の念を持ったまま仕事が始まると、こんなやりにくい話はない話でね。
いや、でも確かに高く言ってくれた方はね、うん、嬉しいですもんね、そっちの方。
そう、それやめてほしい。もう本当に多いんですよね。
へぇ、
じゃあお前本当、じゃあもういいよ。あなたじゃあ やれば絶対そんな金額で売れるんやね、この決算書でっていうね。うん。まあ本当ね。
やっぱり。
決算書は全てじゃないんですよね、でもね。難しい、ね。
土俵に上げたいんで、うん、ある程度ちょっと高めに行って社長をこう引き寄せちゃってるってことですよね。
そう。うん。自分が仕事が欲しいから。
あ、
うん。もう、あれも本当に迷惑ですよね。
なるほどね。
うん。
いや、スタートと終わりの、が一つであるって話ですね。
そう、だからね、そう。だから、ある意味、金額が最初、社長と話していって、その目線があまりにも違うなら、やっぱ支援はしない方がいいですよね。
うん。
うん。不満になる可能性があるわけで、頑張って支援すればするほどね。うん。だから、そこを見極めるためにも、ちゃんとそこの目線が支援者と、譲渡側の社長とで合わせられるのかっていうのは、うんうんうん、そういう意味では絶対最初の段階で重要。
ということですね。
うん。
うん。いや、改めてどんなこともスタートが大事なんだなっていうね。
そうですね。
はい。私はね、白川さんたちに、仕事のスタートの間違い、まあ、いや、その話はどこかでしましょう。ということで、終わりたいと思います。あ、次回はね、ノンネームシートを持つ。ノンネームシートを大切だね。あ、持ち歩こうというちょっと話を ねしていきたいなと思いますのでね、はいはい、楽しみにしていただけたらと思います、
はい、
終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。